コルニーユじいさんの秘密。昔々平和で楽しい村がありました。村の人たちはみんな仲良しで、日曜日には教会に集まり、お祈りした後には歌ったり踊ったりします。畑仕事も力を貸し合います。村の人たちはいつもみんなが幸せでいられるように考えて暮らしていたのでした。そして畑で採れた麦は粉引き小屋に持っていき、粉にしてパンを作って焼いて食べました。この村にはたくさんの粉引き小屋があって、大きな風車がくるくると風に回り、村の人たちの歌に合わせるようにゴトンゴトンと粉引き臼が音を立てていました。コルニーユじいさんも粉引き小屋で孫のビケットと元気よく働いていました。コルニーユじいさんは粉引きの仕事が大好きで、60年もこの仕事をしているのにいつも大張り切りです。ところがこの村に粉引き工場ができたのです。工場に麦を持っていくと、という間に機械で粉にしてくれます。村の人たちはその方が早くパンを作れるので、だんだん麦を工場に持っていくようになりました。村にたくさんあった粉引き小屋は一つまた一つと臼を回すのをやめてしまいました。麦を持ってきてくれる人がいなければ仕事にならないからです。それで粉引き小屋は取り壊され、次々と畑に変わっていきました。まるで風車の村だったのに、とうとう風車は一つだけになってしまいました。それはコルニーユじいさんの風車です。コルニーユじいさんは、
風車がくるくる回って臼がゴトンゴトンと音を立てて粉を作るのさ。その粉で作ったパンでなきゃうまいはずがない、
とぶつぶつ独り言を言って歩くようになりました。それを見た村の人たちは、かわいそうに、仕事がなくてコルニーユじいさん頭がおかしくなったのかね、と噂しました。コルニーユじいさんが何を考えているのか、孫のビケットにもわからなくなりました。だって、あんなに可愛がってくれていたのに。
ビケット、わしは一人で暮らしたくなった。お前は出て行ってくれ。そしてもう二度と、ここへは来るな。
と、いきなりそう言ったのですから。ビケットは追い出されるように粉引き小屋を出て、村の隅の小さな家で暮らすようになりました。コルニーユじいさんの暮らしは誰が見てもひどいものでした。痩せこけて、服はボロボロ、靴も穴が開いているのを何ヶ月も履いているのです。けれど、不思議なことに、風車は前と同じようにくるくると楽しそうに回っています。それに、コルニーユじいさんは、朝になるとロバを連れて村を出て行き、帰りには膨らんだ袋をロバの背中に積んでいるのでした。
コルニーユじいさん忙しそうだね。
村の人が声をかけると、コルニーユじいさんはニコニコ笑って答えます。
ああ、隣の村やその向こうの村からいっぱい注文があってね。
そうかい、大変だね。村の人たちはそう言った後、みんな心の中で思いました。そんなに儲かっているのなら服や靴を買えばいいのに。ビケットももちろんそう思いました。でも様子を見に行っても、コルニーユじいさんはドアに鍵をかけて中には入れてはくれません。ビケットはそんなに忙しく働いているおじいさんの体が心配でたまりませんでした。だから断られても断られても会いに行きました。そんなある日のこと。 ビケットは友達の男の子とコルニーおじいさんの粉引き小屋に行きました。おじいさんは留守でした。ビケットと男の子ははしごに登り、開いている窓から中に入ってみることにしました。そして二人は粉引き小屋の中で、
あっ
と言ったまま立ち尽くしてしまいました。なんと粉引き臼の中には麦一粒もなく、ただ風車が風にくるくると回っているだけだったのです。それに小屋の隅に転がっている袋には麦ではなく土が入っていたのです。
これおじいちゃんがロバに乗せて持ってくる袋よ。
ビケット、君のおじいさんは麦を引くよう頼まれているふりをしていたんだね。どんなに貧乏になっても粉引きをしたかったんだね。
かわいそうなおじいちゃん。
ビケットはポロポロと涙を流しました。そして二人は粉引き小屋を出ると、村の人たちに粉引き小屋で見てきたことを話しました。村の人たちは誰もが目に涙をためてうなずきました。そういえば工場ができてから村は変わったわ。コロニーおじいさんの気持ちを考えてあげることもしなかったよ。気の毒なことをした。村の人たちは麦を袋に詰めてコロニーおじいさんの粉引き小屋に向かいました。コロニーおじいさんはもう動く力もなくて、小屋の前でしょんぼりと座っていました。
なあコルニーおじいさん、うちの麦を粉にしとくれよ。
うちもだ、うちの麦も頼む。
やっぱりパンは風車で作ったパンが一番うまいからな。
村の人たちが次々に袋を差し出すと、コルニーおじいさんの目はたちまち輝きました。
おお、麦かい、麦だな。待っていろよ、とびっきりおいしい粉を作ってやるからな。